恵み豊かな天の父よ、子供たちは未来で、また教会にも未来をくださってありがとうございます。私たちは皆かつて子供でしたが、多くの方の愛情に慈しみの中で育まれて、また神様が温かい眼差しで私たちの人生をここまで導いてくださいました。どうぞ特に親御さん方には、子供を育てる力、また知恵、また経済的なもの、あらゆるものをお与えくださって、そして大変なこともあると思いますが、祝福してくださるようにお願いします。今日ここに集われた方で体調の弱っている方、いろんなことに出会いすぎて心が弱っている方、またインターネットを通し近くで遠くで礼拝している方々にも、等しく触れてくださって、恐れるな、来よ、安かれと触れてくださるように、語ってくださるようにお願いします。またあらゆる問題が今週中に祝福に変えられるように、新たな世界が到来するように、大いに神様が働いてください。今日は秋晴れの素晴らしい天気も改めて感謝いたします。これから聖書を開きますので、よくわかるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、今日のタイトルは計りという、ちょっと難しいような感じですけども、皆さんの家にはどんな計りがありますか？私の家だと台所には砂糖の分量を測ったり、肉が 100g とか測ったりする料理の計りもありますし、また何か思い出したように時々取り出して、血圧最近どうかな、測らないと分かんないしなと思う、安い血圧計もありますし、それから体重計は2つほどあるんですが、ここに来て最近少しく疑念が生じましてね、時々お話しする新しい体重計は、あなたの体脂肪はこう、そしてあなたの今の年齢はこう、あんまり言ってもあれですが、本当は心地よいからいつも言うんですが、49歳ってずっと出るんです。私49歳じゃないですからね、皆さん、なかなかいい体重計だなとかかつては言ってたんですが、最近少し嘘くさいなこれと、体重が増えても減っても年齢が上に行っても変わらないんですよ。で、じゃあかつての体重計はというと、まだうちにあるんですが、時々来るんですね。ゼロから始まらないんです。マイナスになったりプラスになったり、絵本じゃないけど、その訳を、物語をちょっと頭で想像してみると、血圧計じゃないかと思うんです。思い出したように血圧測るとですね、大体はいいんですが、時々高いんですよ。で、普通の人は気をつけようと思うんですが、私は頑固だからそうじゃないんですね。私が納得する低い値が出るまで何回でも10回20回も測るんです。腕を曲げてみたり上げてみたり深呼吸してみたり、不思議なもので、そうすると自分が願っている値に近づく時もあるし、近づかない時もあるんです。近づかない時どう嘘吹くかというと、おかしいなこの血圧計って、多分同じ屋根の下だから、それを見聞きして体重計が恐怖のあまりですね、古い体重計は我を忘れてなんだか狂い出したか、新しい体重計はしょうがない、こういう家主のところにもらわれてきたんだから、廃棄されずに生き延びるにはこびるしかないと言って、あなたはずっと永遠に49歳ですって出してるんじゃないかなと思ったり、今日は計りはやっぱり狂っちゃいけないな、正しく出ないといけないな。なんでかというと、この出エジプト記は、海が分かれてエジプトを脱出して、天から食べ物が降ってきて、水も与えられて、やがて約束の土地に行った時に計りが狂うと、社会がガタガタなって崩壊しますよって。だから 正しい計りが肝心要ですよというのでアウトラインを出していただくと、正しい計りを狂わせるのは何ですかって、まあ2つ、1つは噂、まあ噂話、まあ大体作られた作り話、偽の話が、まあ流言飛語と言いますが、出エジプトの時代はいろんなあの人が作った話、この人が仕掛けた話、真実じゃない話がいろいろ駆け巡るわな昔はって、いやいや今もそうです。インターネットで週刊誌でありもしない話がまことしやかに、これ本当にそうだったんじゃないかとかなりの人が信じてしまうような、だから気をつけなきゃ計りが狂っちゃうよって。もう一つは極端、わだちのように、まあかつてはスタッドレスタイヤって道路を削るからわだちができちゃって、はまるとずっとそっち行っちゃったりしてね、やっぱり健康体というのはバランスが大事ですから、肉だけ食べたり甘いものだけ食べたり、夜寝なくなったり運動を全くしなくなったり、バランスで人間は立っているので、バランスが崩れるとこれは病ですね。また噂はウイルスみたいなもんで、自分はウイルスに強いからっていろんな情報を心に頭の中に入れていくと、だんだんおかしくなっちゃってですね、何が本当だか疑心暗鬼で分かんなくなっちゃって、だから噂が皮膚から、空気で口から、あるいは情報で週刊誌から、あるいはインターネットで、あの人この人のひそひそ話から自分の中に入って、健康じゃなくならな、なくな、ならなくなったら大変だから気をつけて、それから気がついて極端な轍にはまったらもう抜け出せない、本当にそうじゃないかと思っちゃって、ならないように、あ、今自分この辺でちょっと修正しようかな。まあ、正しい計りに有効なものは2つあります。愛と慈しみと言いましたが、もう復讐には復讐で、目には目でってやっていたら人生狂ってしまいますので、そうじゃなくて神様が注入する愛と慈しみの心を失ったら、どんなに旅路が守られてもやがてのところでめちゃくちゃだよって、自分の人生も家族も心もめちゃくちゃだよって。だから聖書が言う愛をいただいて、あるいは慈しみのビタミンをいただいて、正しい計りをやがての土地で定住する時も土台として保つんですよ。じゃあ皆さん一節をご一緒にお読みしましょう。はい、偽りの噂を口にしてはならない、悪者と悪意のある商人となってはならない。噂を口にするなと、悪意を持っていろんなありもしない話を作って誰かを懲らしめてやろうとか、いつの時代もいるんだから、そういうものに乗っかっちゃいけないよって。偽りのと書いていますが、噂話のまあ大半は嘘話、作り話、真実まことはない。まあちょっと前に読んだあるお医者さんの書いてある本の中に、まあいろんなことで人々が惑わされたり、そうかなと思っていることを一つ一つ精査していくと、まあ何ですか、大半は玉石混交という言葉がありますが、石も宝も清濁合わせ飲むようにお茶混ぜのように言われるけど、一つ一つ医学のプロの人が紐解いていくと大半は石ころだって、まあ、稀に少しばかりの真実があるけど大半は石ころだって、でそういうものも組み合わさるとまことしやかな話になって、結構吸引力がありますからね、気をつけなきゃいけないですよって。でこれは大昔の出エジプトの時代だけかっていうと、どちらかというと今はこういう激変の時代なので、もちろん週刊誌も本当かどうかわからないことが多いと思っている人もいると思いますが、ネットの世界はちょっと危ないですね。なぜかというと、私も一つ何かを調べようとしてパッと入れると、お願いもしてないのにそのことに関する情報が勝手にどんどんどんどん入ってきますから、つまり、まあ、我が家の恐怖をなして狂ったかの体重計じゃないけれども、その人が喜ぶような情報をどんどんどんどん入れ込むようなシステムになっているので、 下手をするとこれが世界じゃないかって、他の情報は入らないから。それがひん曲がった情報であっても、ひん曲がった情報に加担する人のことがずっと入ってくるので、世界中が本当はこうなんだといつしか気づかずに引きずられていく、まあ、釣り針というかな、仕掛けというか、いやこれは人事じゃないと思ったのはオリンピックです。私オリンピックでいろんな競技で、いやみんな一生懸命で涙も出るわと思って見てた、ある競技、ある女性が、日本人がメダル取ったですよ。感動しました。しかしその後のインタビューで、そうだったのって、まあちょっと前のことだと思いますが、そのある競技の日本の団体でニュースにもなって結構激震が走ったんですね。確かそれはパワーハラスメントのような、ちょっともしかしたら いじめとか嫌がらせとかセクシャルハラスメントもあったかどうか忘れましたな、ガタガタしたんです。で団体の中心の人が外れちゃって、あるいは退くようになって、バランスが崩ってね、もちろんいろんなことの中で長年オリンピックに出れなかったその人が日本代表になって、そしてついに何年越しでメダル取ったと、私もそういう筋書きだと当然思ってたんです。ところが本人の証言では全然根も葉もないことで、それが苦しかったって、それが辛かったって、まあ原因がなければ火が出ないっていう人もいますが、何にもないのに勝手に誰かが火をつけて文様を作るっていうことがあるんだなっていうのは、私もそうだったのって、あまりに理屈だって当然そうだろうな、そしてこの人はやっと日本の代表になって今メダル手にしたんだろうなと思ったら、全然関係なかったんです。本当に直線に純粋にまっすぐ何の策略もなく、そして掴んだメダルだったっていうんです。私も気をつけないと、うっかり何かに染まってるっていうことがすでにあるかもって。皆さん10年前の震災からこの浜通りに来て医療活動をずっと続けておられるお医者さん、教会にも何冊か本を入れさせて、坪倉先生っていう先生ですけども、まあ、放射能についてもいろんな誤解もあるのでっていろんなものに連載したり 本に書いたり、でその先生がよくおっしゃるのは、ね、頭の体操した方がいいって、自分が好き好んで自分の思考に従って入れる情報にもしかしたら自分で気づかないうちに危ないかもって、そのために何がいいかというと、自分が嫌だなという情報も無理くりでも入れる、見ざる聞かざる言わざるはやめて、見たくないものも見る聞く、そうするともしかしたら、まあ、それぞれ呪縛って何か必ずあるので、もしかしたら絶対これだと思ってたけど違うかもっていう、まあ、この柔らかい頭脳というか柔らかい情報管理というか柔らかい心が、特にこの今非常にネット社会で情報が飛び交うような玉石混交のそういう時代に自分の人生を保つのに是非にも必要だよって、いや本当だなと私も思って少しく反省したんでした。じゃあ皆さん、はかりが狂うもう一つの原因は何かというと、作り話、噂話、もうそれ関わるなと聖書は言うんですけども、何一ついいことないから、自分が狂っていくから。だけどそれだけじゃないんです。その結果どこに行くかというと、気がついたら抜け出せない極端な道、まあ、私はおしなべって歴史を見ると、戦後はだいたい人の心やいろんな国々も左の方に傾く傾向があるまいかと見てるんですね。そして地震だの疫病だのいろんな社会不安が起こると、この右寄りになっていく傾向がありはしないかって。さっき人間の健康体も、人間はバランスで立ってますから、肉だけ食べればいいってもんじゃないし、カルシウムだけサプリメントで取ればいいってもんじゃないし、一切運動しなかったらおかしいし、睡眠がぐちゃぐちゃだと誰も不健康になるし、バランスが大事なのに、私たちは頭と心からバランスが崩れていくので、聖書はここのところを大事にして、そうじゃないと計りが狂うよって、ゼロから出発してないんじゃないのって。じゃあその箇所2節と3節、ご一緒に2節読みましょうか。はい。 多数に従って悪の側に立ってはならない。訴訟において多数に従って道からそれねじ曲げた証言をしてはならない。正しいか正しくないかじゃなくて、多数がどうかで決定したら戻ってこれなくなるよって。まあ不和雷動という言葉もありますが、調べもしないで8割方買うんだから、私も怪しげなあそこで一儲けしようかなと思って全額それに入れ込みますとか、危ないよって。多数かどうかが大事な計りなんじゃないからねって。逆に3節読みましょうか。まあ、貧しい弱い同じ言葉なんですが、一緒に読みましょう。はい。また訴訟において弱いものを特に重んじてもいけない。貧しい方とか弱っている方とかを社会は大事にすべきですが、極端に度を越してそれが全てとなると計りが狂うよっていうことなんですが、皆さん、私たちはそういえばあのこともこれ適用できるかな、このことも適用できるかなってないですか。私は今の世界情勢はどの国って限らずかなり右寄りだなっていうのは、軍事政権だろうが独裁者の国だろうが、まあ、民族主義がだんだん台頭してですね、まあ本当に当たってるかどうか分かりませんが、まあ中国は衆参の中独裁かな、ロシアは随分独裁だっていう情報も流れてきて、最近はベラルーシも、それからミャンマーも、それから南米でも中米でも、まあ、そこまで行かなくても何も自分の民族はそんなに悪くないよっていう、それぞれの国の、まあ、自分がまず中心、まず自分を大事にしなきゃ、まあ、もともと悪くもないんですが、行き過ぎるとちょっと危ないじゃないかなって。私ヨーロッパの中で少なくても、まあ、牧師さんの娘さんだったって前話したメルケル首相のドイツは、まあ、民主主義的な国じゃないかなと思ってたけど、最近はちょっとそうでもなくて、鍵十字って昔ナチスドイツってユダヤ人も殲滅しなきゃならないっていう大帝国を作るんだって、随分国々を蹂躙しましたが、あれの復活がただごとじゃなくて、ドイツの中で例えばそれで大臣も殺されてるしとか知らなかったですよ。それからユダヤ人のシナゴグっていうんですが、礼拝堂が襲撃されて何人か亡くなっているとか、そうそう、そのニュースが流れるとネット上でそれに賛同する考えの人が、よくやったと、もっとやればよかったと、次は俺が続くみたいなのが溢れているんだそうです。身の毛もよだつような恐ろしい右翼化のドイツ至上主義が、まあ結局その犯人は世界がこうなっていろんな苦しみがあるのは全てユダヤ人のせいだって、ユダヤ人の陰謀論、ユダヤ人が世界を牛耳っているんだという、まあ、完全にそれにはまっていて、それから次に難民は全部殲滅しなきゃいけないし、イスラム教徒も皆殺しにしなきゃいけないって、とんでもない理屈なんですが、結構信じる人たちがいて、だいたいネット上で醸成されていくんだそうですが、私たちもしかしたら自分の身の回りにはないかもしれないけど、気がつくと聖書に民族は民族に敵対して不幸なことが起こる世の終わりについて語っていますが、なんだか今少しくそういう雰囲気の、まあ別に日本は独裁者の国でもなければないかと思いますが、しかしだんだんと頭から心から皮膚から入ってくるかなって。まあクリスチャンのお医者さんだった日野原先生も長生きしましたが、牧師の息子さん、この間亡くなった瀬戸内寂聴さんとは仲が良かったようですが、瀬戸内寂聴さんの口癖の一つは、戦争はどんな戦争でもいい戦争なんてないんだからって。まあ彼女も戦争にいろんな被害もあったのか、どの戦争もとどのつまり人殺しだって、まあそういえば昔の永六輔さんもほぼ同じようなことをずっと口を酸っぱくして、気がつかないうちに足音立てずに戦争はやってくるんだからねっていう、かつての人たちの証言を私たちも、この特にあんまり独裁の国が多すぎて次々出てくるので、民主主義かと思ったらだんだん右翼化してるとかニュースを聞くと、あ、今こそ極端を 警戒しなければどっちの極端にしてもいけないのかなって。じゃあ皆さん、我が家の体重計が、私が正常な家主じゃないって、普通人間はこうだと思ったら、普通はちゃんと体重計の結果を重視するのに、自分中心で自分の身が危ういと思って狂い出したかどうかわからないですが、もし私たちの人生の正しい計りが作り話によって翻弄されたり、また極端な道にいざなわれて、なんだか洗脳されて抜け出れなくなった時、何が大事ですかというと、聖書は2つのこと、これ聖書の中心ですね。その1つは愛です。その2つ目は慈しみですね。じゃあ4節ご一緒に読みましょう、はい、あなたの敵の牛やロバが迷っているのに、あなたは必ずそれを彼のところに連れ戻さなければならない。旧約聖書のその昔、まあこの詩は珍しいですよ。普通ざまみろって言うんです。憎しみが間に入った関係の悪い人の持っている牛とかロバとか家畜が迷っていたら、知らない、絶対教えないって、苦しめばいいって、悩めばいいって、ざまみろって、そういう人間の聖書が言う罪の性質に自分で勝たなきゃいけないよって、必ずって書いてあるから、自分が気が向いた時は返してあげていいことしたとか、憎々しい、イライラしてるから絶対教えないとかじゃなくて、そういう偽りの感情の計りで動かないで、必ずどんなに嫌な人のものでも、迷っていたので連れてきましたって、やりなさいという。そうしなきゃどんなに旅が成功してもやがての土地での生活は幸せも祝福もないよって、愛の精神で動くんだよと。皆さん、五節もじゃあ読みましょうか。今度はロバですが、はい、あなたを憎んでいる者のロバが思い二の下敷きになっているのを見た場合、それを見過ごしにせず、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。ロバが何かの下敷きで動けなくなったら絶対助けないとか、死んでしまえばいいとか、飼い主に損が生じれば、私あの人嫌いだからとか言っちゃいけないよって、これ普通の人だから、それはって聖書に触れている印がないじゃん、それではって、違う計りで動くんだよって、自分の感情に引きずられる人生はとどのつまりが虚しいよって、そんなの生きてる意味ないよって、それを乗り越えてこそ大したもんだって、神様が評価するんだって。皆さん、これを見ると聖書を読んでる人は、ルカの福音書の10章というところにあるんですが、良きサマリア人というイエス様が話した、絵本のような例え話、思い出しませんか？エルサレムって聖書の中心の町のちょっと北の方に、町があるんですが、ごめんなさい、今ちょっと出てこなかった。その町の行き来するときに、何でしたっけ？ちょっと名前がすいません出てこなくなりましたが、その行き来するときにある人が強盗に襲われたと。強盗に襲われて殴られて、着るもの剥ぎ取られて、半殺しの目にあって瀕死の状態だったと、イエス様はまず登場人物を紹介しました。さてどうするか。エルサレムに行こうとしていた、宗教学者の祭司が通って、うっと思ったんだけど、反対側だけど、自分もこれから礼拝するし、礼拝時間決まってるし、そんな人、血だらけの人に接したら汚れるし、知らん顔して通っていった。それから礼拝の準備をするレビ人も同じ行為をした。その時、エルサレムから逆方向に来る人が、今度はサマリア人って、サマリアっていうのは聖書の民族から軽蔑された人、結婚も禁じられた人、口も聞かなかったですよ。しかしその人はそこに倒れてる人を見てかわいそうに思い、用事もあったはずですよ、みんなスケジュールがあるんですから。だけどそれより何より大事だということで、見知らぬ人をどうしたかというと、ブドウ酒を注ぎ、オリーブ油を塗り、包帯で巻き、全然知らない人ですよ、そして家畜に乗せて宿屋に連れて行き、デナリを払った。1デナリ大体1万円ぐらいとすると2万円ぐらい払った。払う必要ないのに、挙句にこう言ったと。もっとお金がかかったら解放してくださいって、宿屋の方って、 帰りがけに来てかかった分全部払いますからと、こういう絵本のような例え話をイエス様がして、最後にこう言った。あなた方もそうするんだって。それが人生だって。それが生きてる意味だって。あなた方もそうしなさいと。ああ、なんかそれのような箇所だなって。じゃあもっと身近な話しましょうか。私、あえて今日、受付のところでじっと見てから礼拝堂に入ったんですが、藤代誠二さんという影絵作家、今97歳で現役で作品を制作しているそうですが、まあ、クリスチャンだと言われていて、おじさんが牧師さんだったんですね。戦争体験もして、まあ、聖書に関する影絵を、まあ、展示場もありますけども、たくさん本も出版、それのレプリカですが、非常に高価なものが受付の人の頭の後ろに飾ってあるから、後でゆっくり見てください。クリスマスの鐘というね、一番後ろに顔の黒い男の子が礼拝堂、きらびやかな礼拝堂に入ってくる、あのレプリカがそこに飾ってあるんですが、それはこんな物語なんですね。ある国に背の高い大きな教会堂があって、毎年クリスマスの前の晩、つまりクリスマスイブにオルガンが鳴って、多分イブ礼拝が始まると、天高くそびえ立つ鐘が、ね、鳴る、願い事が聞かれる、しかしならない、それが。で、ペテロっていう名前の少年が一番後ろの人だなと私今日見てきたんですが、一生懸命手伝いをして働いて、銀貨一枚貯めて、それをイエス様のお心にかなった捧げ物をしたら鐘が鳴ると言われて、未だかつてならないんでしょうが、そのペテロ少年は一生懸命汗水垂らして、銀貨一枚をね、手に、そのクリスマスイブの礼拝に行こうとした時に、貧しい女性が倒れていた。多分瀕死の状態だったんでしょうね。こんなに準備して、そして働いてこれを持って、今行こうとして倒れて、どうしようどうしようって、まあ迷ったでしょうが、かわいそうに思って、サマリア人と一緒ですが、行かなかった。助けてあげた。そして弟にこれを持って、僕の代わりに、クリスマスイブの礼拝に行ってオルガンが鳴ったら、オルガンが鳴り始めて、きらびやかな格好をしたお金持ちの人が、金銀財宝を捧げてもならない、彼は。王様がやってきて、冠を取って、高価な王様しか持ってない冠を捧げても、うんともすんともないんです。最後に、お兄ちゃんのペテロさんが汗水垂らして、持った銀貨を持って、そして捧げた時に、天高くそびえ立つ教会の鐘が、カーンとなって、その銀貨がまるで星々のようにキラキラキラし始めて、その鐘の音たるや、しんしんと人々に染み込んで、結局、クリスマスの鐘って藤代誠二さんが作ったの何を言いたかったか、冠が欲しいんじゃない。イエス様は金銀財宝が欲しいんじゃない。本当に欲しかったのは、あのペテロ少年のような愛なんだと。慈しむ心なんだと。皆さん、じゃあ聖書の箇所3箇所と出しましょうか。まず10を出していただくと、箴言、旧約聖書はこう言っているんですよ。じゃあご一緒に21、22、25章、21、22読みましょう。はい。あなたを憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。22。なぜなら、あなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるからだ。目には目のでは解決はないですよ。あなたのとの間に憎しみがある人に水を飲ませるんだって。自分が好きな人にやったからって誰が褒めるかっていうのは当たり前だって。憎しみを乗り越えて、よく乗り越えたね、あなたって。それが燃える炭火を積むこと。復讐は解決ではないと。これを、新約聖書はこれを引用した後に何と付け加えているかというと、じゃあ20を出していただくと、ローマ人への手紙、その次にこれを付け足した。読みましょう。12章21。はい。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。これわかりやすいですね。悪いことされたら悪いこと返すのは普通の人。それは憎しみの、もう取り返しつかない人生の火だるま。に終止符を打って善をもって悪に勝ってこそ、神様がよくやった、あなたは勝利者だよ、人生の勝利者だよって、 じゃあさらに3丸、最後3丸を見ましょうか。テサロニケ第1:5-15、はい、誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間で人に対していつも善を行うように努めなさい。まあ、これで通したら分かりやすいです、ね、悪に悪を返すのではなくて、というよりも悪をする人にも善をする人も全ての人に自分が生きている意味は仕返しをすることじゃないんだから、ギャフンと言わせることじゃないんだから、そんなつまらない醜い人生で終わっちゃうから、もうやめたと。それ聖書の勧めに従って全ての人に今日何かいいことできないかなって、これで通しなさい、この1年で。ああ今日生きている意味は事故に遭わなかったことではなくて、お金が儲かったことではなくて、誰かに少しく良いことをして天の鐘が鳴ったかなって、神様に少し喜んでもらえたかな、大したことはできないけどあの人にちょっとの親切、ちょっとの励まし、ちょっとお買い物の手伝い、何でもかんでも良いことを積み重ねていくのが、これが人生だよと。さあ、じゃあ先ほどの箇所に戻っていただいて、6節から見るとそれは慈しみでもありますね。普通の人が目も留めない、価値がないと思われるような、貧しいと弱いという同じ言葉ですが、23章6節読みましょう。はい、訴訟においてあなたの貧しい人への裁きを曲げてはならない。じゃあ飛びますが、貧しい人だけじゃなく9節、あなたの国であなたの国民じゃないけど苦しんでる人がいますか、なんか一つでも二つでもできることないですかって、だってあなたもそういう目にあったでしょうって。じゃあ9節読みましょう。はい、あなたは気流者を虐げてはならない。あなた方はエジプトの地で気流の民であったので、気流者の心をあなた方自身がよく知っている。なんか傷ついてるんです。傷ついてるって宝ですね。だってかつてエジプトで奴隷のような生活をした心の傷は消えないですよ。そうすると今自分の傍らで傷ついてる人を見ると、金銭がね、同じチャンネルがあって自然に寄り添うんですよ。だから私たちは物事がうまくいって自分だけホクホクすれば幸せって、そのホクホクは虚しいだけですね。傷ついても打たれても転んでも立ち上がって、そしてそれは財産です。あの人もきっと同じ思いじゃないかな、寄り添おうかなって。だから失敗もプラスですよ。物事何から何かまでうまくいったら腹持ちならない人生と人間になってしまいますね。家族の中に一人弱い人がいたら、大体家族は助け合うから優しい人になると言われるんです。みんな物事うまくいったら、物事うまくいかない人をあの人おかしい人だととんでもない物差しになりますよ。聖書はそれは狂ってるって、それ本当の命の使い方じゃないって。なので7節8節も続けて読みましょう。賄賂とか偽りに惑わされないようにね。じゃあ続けて読みましょう。はい、偽りの告訴から遠く離れなければならない。咎のないもの、正しいものを殺してはならない。私が悪者を正しいとすることはない。8節、賄賂を受け取ってはならない。賄賂は聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分を歪める。なので愛と寄り添う心の慈しみをカンフル剤として、ビタミンとして、正しい計りを狂うことを許さない、まあ、健康体として歩んでいきたいものですね。まあ、広島の原爆被害者の団体協議会って言ったかな、そこの坪井さんっていう会長さん、亡くなった方はもう自分もケロイド状になって、広島の原爆で広島にいて少年でたくさんの人亡くなって、絶対自分は軍隊に入って兵隊になってアメリカに復讐してやるの1年しかなかったそうです。まあそう思ってもおかしくないと思いますよ。けれどある時アメリカに行って、これが原爆落ちた B-29 っていう飛行機かと思ったらもう肉々しくなった。その時一人のアメリカ人の白人の女性が寄ってきて、ね、アメリカ人もたくさん戦争で死んだんですと言った時にハッと気がついた。 自分の感情をぶちまけてるだけでは未来は来ないんだなって、新しく頭の体操になって、やがてオバマ大統領が来た時に握手して抱き合って、まあ言う人はいたそうですよ、敵国のトップの人と抱き合って、あんなやつが会長なのかって、いわば言えって、ね、いつまでも憎しみを称えてそれで未来は来ないって。皆さん、インターネットも、まあ、例えば車でも包丁でも、車は人を送ることもできますよ。殺そうと思って暴走して歩道に突っ込むこともできますよ。包丁は美味しい料理も生み出しますよ。だけど憎しみはこうやって誰かを刺すこともできますよ。インターネットもそれは危険もありますけれど、良いことに使う人もいます。先週のニューヨークからのニュースを見たら、ある女性があるグループから仲間外れにされて、人間って醜いですね。それをインターネットでみんな示し合わせてですね、彼女に言わないで集まろうって、それを関係ない人がネット上で見て拡散して、もう世界中にというかね、で彼女一人が笑い者みたいな、知った時のショックを、彼女もネット上にこんなことがありますって言ったら、そうしたら今度見たこともない大勢の人が彼女を慰めようとしてやってきてですよ。そして悪口を言わない集まりをしようって、陰口のないそんなものいらない集まりをしようって、そして彼女はより多くの友人を得て、それが新たなネットワークにつながっているって、これは心和むニュースとして世界中に伝えられたんですが、人は持ちようですね。誰かを救するために私たちは何かを使うのではなく、誰かを温かく包み込むために私のできる些細なことでもないかなって、その点で私はこの教会が、まあ、好きといえば好きですね、まあ、自分がいる教会だから当然といえば当然ですが、例えば、まあ、エリムができて、野蜜がお祈りによってできて、じゃあもっとたくさん料理出せるとこある方あると思いますよ。もっといろんな種類のもの出すとかあると思いますよ。しかし別に売り上げが目標じゃなくし、何人来たかが目標じゃないんだから、心込めて祈りながらほのぼのと、あの人この人にも届けながら、あ、教会らしいな、おまけに献金制度だし、それから宿泊するとこもいろいろありますけど、ホテルじゃないからもっと立派なホテルがあると思います。もっときちんとしたサービスのとこは、そんなことしかし求めてないから、だったら他に行けばいいので、そうじゃなくて誰かが急したらそこでほっとしましたとか、いやここで本当に住み心地がありがたいですとか、ああ本当に教会らしいなって、それ何もエリムの建物に限らないですね。この教会も別にきちんとしたシステムが動かしてるわけじゃないけど、誰かを助けようと自然に思って、誰かに言われてじゃなく自分で思ってというのが、神様がコーディネートしてタクトを組んで、まあ程よい湯加減というか、居心地がいいというか、そういう雰囲気というか、私これが好きなんです。どういうシステムですか、どれぐらい成果がありますか、どれぐらい落ち度がなくて完璧と していますかはあんまり価値がないんです。だったらもっと事業として、会社としてやってるところでやればいいです。だけど教会そういう集まりじゃない。神様があなたも集まりませんかという人を神様がコーディネートして、ああ私も程よい距離感だな、程よい居心地の良さだな。さあ皆さん、今日は正しい計りということで、ちょっと難しそうな聖書の箇所でしたが、最後にアウトラインをもう一回出していただきましょう。計りが狂ったら社会は崩れますから、噂話、嘘話と極端にはまる輪立ちに気をつけて、不健康にならないようにして、じゃあ健康になるには愛を注入し、薪をくべるように湯加減がいいように、慈しみの心を失ったらもう人間じゃないから、いついつまでもどんな時代もこれを価値として歩みましょうと。さあお祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただいて黙祷いたしましょう。今日お話ししたこと、それぞれ心に残ったところを思い巡らしましょう。いかがでしょうか。最近特定の情報に私も 惑わされたり汚染されているかなと思う節はありますか？深みにはまる前に気をつけようかなと思う点はありますか？また何か本当で何が嘘か難しい時代です。噂話、陰口、悪口は人生に不要どころか害するものです。それよりも聖書が教える愛、聖書が教える慈しみの寄り添いを価値として大事として今週も歩んでいきましょう。それではピアノを大きくしていただきますので、しばらく自分自身の一週間の祝福、大事な家族のために、あるいは親戚ご近所のために、それからコロナがこのまま収まって世界中も収まるように、医療従事者たちのために、また特に蛭間姉妹ほか体調の優れないあの人この人のためになど、声に出せる方は声に出して、黙祷の方は黙祷でも、しばらく一緒に祈りを束ねてこの翼の教会から天にお捧げしましょう。それではピアノを大きくしていただいて祈りの時を持ちます。天の父なる神様、今から一緒にお祈りをします。神様が私たちを招いてくださって、正しい計りが狂わないように、噂話、嘘話、それから極端にはまらないように気をつけながら歩みなさい、愛と慈しみで生きるようにと教えてくださったのでありがとうございます。ここに集まった方々をその点で大いに祝福してください。体調の優れない方々、どうぞお守りください。特に蛭間姉妹が癒されますように、ご家族が守られますように、その他の兄弟姉妹にも働いてください。多くの子どもたちを祝福してください。ご家族に神様の力づけをよろしくお願いします。コロナが収束するように、また医療従事者に良き助けもお与えください。私たちを神様の手足としてお持ちください。ありがとうございます。祝福します。それでは一言お祈りをします。恵み豊かな天の父よ、素晴らしい秋晴れと、また心の栄養を今週も聖書を通してお与えくださって、私たちは毎週毎週自分自身の心を微調整できるのでありがとうございます。神様が今日集まられた一人一人を大いに祝福してくださって、心の傷や悲しみも他の人をいたわる優しさとなって醸し出されるように、また神様が喜ばれることをする力を与えてくださって、愛と慈しみに生きることができるように、そして噂話に耳を貸さず、また極端な道に入ることからお守りくださるようによろしくお願いします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒にみんなでお祈りを捧げましょう。天のお父様、感謝します。天を仰ぎ愛と慈しみに歩みますので、神様が喜ばれる一週間にしてください。偽りの話と極端な道からお守りください。心も体も健康であるように守ってください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。